はい、エロケーションウィークリージャパンです。今日はニアーの山本さんに来ていただきました。ニアーインテリジェンスインクですね、はい、はい、よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。
じゃあ会社紹介自己紹介お願いします。
はい、会社はですね、ニアインテリジェンスインクとなります。創立はですね、2012年の11月だったかな、シンガポールでもともと立ち上がりまして、まあ、ビジネスとしてはですね、人の移動を追いかけて広告出すっていうですね、位置情報のターゲティング広告ですね、をずっとやってます。加えてですね、最近、まあ、数年前にですね、事業買収をしまして、今度は人流調査がですね、できるようなサービスを展開しております。で、グローバルでですね、大体まあ16億ユーザー ID ぐらいですね、追いかけて、まあ、広告を配信するのもとよりですね、人流データ調査ですね、なんていうのをやってます。で、まあ、データベース、途中で買収した会社のサービスもあったりするんで、2つぐらいあるんですけど、1つはもう本当に広告配信用のターゲティング広告できます。もう1つは過去からですね、2019年からのデータがあるんですけども、世界中ですね、大体200カ国以上の人の動きをですね、捉えてまして、それをですね、元に行動分析が、GPS の緯度経度情報で点で分かると。タイムスタンプと点とですね、あとユニークなユーザー ID が判定できますので、人の移動をですね、ユニークに判定すると。でかつ、まあ、世界のどこから来てるか、日本の国内のどこから来てるかとかですね、そういったその移動点を全部蓄積しているので、例えば金閣寺、今年の1月から半年ですね、6月末まで京都の金閣寺を訪れた方って、どの国から、日本国内だったらどの地域、究極で言うとですね、緯度経度レベルですね、まで、どこから来てるかっていうのが分かると。で、どの空港から入ってきて、どういった移動をしてきて、で、京都駅なのか、たどり着いて、そこからどこへ移動したのかとか、夜はどこに滞在したのかとか、まあ足取りとか時間が分かるんでですね、そういったところを追っていくと、どういうふうに移動したのかっていうのが分かる。まあそれが国別だったり、タイの方はどこからやってきて、どこに滞在して、どこを周遊するとか。よくある裕福層を狙ってどうしたいかみたいなところですね。高級旅館とか、まあ、押さえておいて、そこ泊まる方の出身国、出身地、どこでしたっけ、どういったところよく回るんでしたっけとかですね、たどり着く前、たどり着いた後、こういった分析なんかもですね、まあ、国単位とか人単位、いわゆる人単位ですね、究極で言うとできるというようなものです。で、まあ、その行動を追いかけてですね、ターゲティング広告もできるんで、来る前ですね、例えば日本に馴染みがありそうだなっていうと、海外のですね、まあ、レストラン、日本食レストランとか向けてですね、まあ、告知、宣伝告知して、で、それでやってきていただくと。で、旅中ではユーザーの ID がどこ出身かもわかるので、その方に向けて広告打つとか、で、帰っちゃったらまた来てねっていうのを、足跡が日本に残ってますんで、そういった方々に向けてですね、また来てねとか、こんなこともできたりします。こんなサービスをですね、すみません、人の移動に合わせた行動分析、行動ターゲティング広告、っていうのをやってます。
はい、ありがとうございます。山本さんはいつからニアやってらっしゃった
んですか？そうですね、私は2019年の8月からニアにいます。はい、はい、
なるほど。今ね、ご心配いただいた内容って結構そのインバウンドというか、
あ、はい、
そういったところ、まあ、日本での展開はっていう感じなんですかね。そこは
そうですね、はい、今のはちょっと日本にフォーカスしちゃったんですけど、特に国はアメリカでもいいですし、東南アジアでもいいですし、それこそヨーロッパ圏でもいいですし、中東でもいいですし、まあ、世界中どこでもですね、弊社のサービスやってますんで、いわゆる移動点についてもですね、世界中のどこに足跡が残ってるかとかっていうのが観測分析できるようになってます。
なるほど。ちょっとインバウンドの話は後で教えていただくとして、はい、例えばアウトバウンドみたいなのもできるってことですよね、はい、そうしたら。
おっしゃる通りですね。日本の方が海外にどこに来ましたとか、っていうのももちろん、例えば海外、まあ、タイだったらタイの空港ですね、なりタイの国内で特定のエリアをですね、調査します。そうすると、そのエリアにいらっしゃった方の出身地がまた分かるわけですね。逆引きですね。
うんうんうんうん、
でこれって、じゃあ日本から来てるのは何カウント、何人、アメリカから何人とかですね、シンガポールから何人とか、こういうのが分かるわけです。
なるほど。はい。日本のインバウンドって、どうですかね、
はい、
やっぱり山本さんも2019年からっていうことで、はい、誰も外国人が来なくなった2020年、21年を通ってこられてというか、やることなかったじゃないですか。
そうですね。いや、まさにですね、人流があったのがですね、いきなりドーンと落ちるわけです。
はい、
で、ちょろちょろちょろと、まあ、仕事はほとんどないわけですよ。この期間、はい、人の動きがないんで、はい、皆さんこの人流業界ですね何も仕事がないと、
はい、
とは言いながらですね、実は行動ターゲティングの分析とかはですねできるわけですね、はい、今そこに人はいないんですけども、
はい、
過去ここにいたはずなんで、将来こうなるであろうから、はい、今のうち調査をしてですね、この先どうなるかを予測しようとかですね、まあ、そういった動きなんかも今まで聞いたことがありまして、はい、まあ、そういった行動分析のデータというのはしきりに持ってるんでですね、はい、まあ、そういったのを必要とされる企業さんの方にこうお届けしたりとか、 それからその日本ってちょっと出だしがコロナ回復してからの出だしが遅かったんですけども、はい、海外はですね比較的もう早くマーケットが開いたんで、海外でですね日本のビジネスのやってらっしゃる方がどう動いたらいいか早めにちょっと手当てしようと、まあ、そんな話も伺ったりしてですね、
はい、
案件としてはまあほぼゼロに近かったんですけども、
はい
まあ、その間もですねこの先を見ながらちょっと動いてたっていうのがあります、は
い、いやそうですね、心配してたんですけどね、山本さん大丈夫かなみたいな。
そうですね、いつ首飛ぶかっていうね
そうですね、まあで、はい、去年から今年にかけてまた爆発的にインバウンド戻ってきて、まあ、コロナ前以上に人が来てるみたいな話も今2023年の11月ではありますけれども、どんな感じですか。
そうですね、おっしゃるには部分的に戻ってるところと戻ってないところがやっぱりある、まあ、首都圏とか京都とかは爆発的にもうとんでもなくそういうことになっちゃって、はい、皆さん目にされる方はねすぐ分かるんですけど、ちょっと地方に行くとまだもうちょっとかなというところもあるらしいんですね、うん、でもそういったところはもうちょっとかなっていう感覚と、あとは数字、
はい、
で実際は、どんな風に動いてるのかっていうのが見えるかなと。絶対的なサンプル数ってそんなむちゃくちゃ地方行けば行くほど少なくなっちゃうんで多くないんですけども、
うんうんうん、
まあ、その中からもですね移動点っていうのはやっぱり取れてくるので、あれこんなとこ行ってんのとかですね、
うんうん、
そういったものがですね人の移動調査だと見えちゃったりするんで、結構知らなかったことが見えてくるっていうのは面白いですね。
なるほど。どうですかね、オーバーツーリズムみたいなことも言われ始めていて、はい、でおっしゃる通り私も9月ぐらいに京都行きましたけども、
はい、
とんでもない人出というか、ほぼ日本人いないだろうっていうような状態を目にして、これ全然2019年よりあれだなと思いつつ、さっきおっしゃったように戻ってないところというか来てないところもあるっていう中で、多分なんかそういう課題を皆さん、うん、オーバーツーリズムでもアンダーツーリズムでも持ってらっしゃると思うんですけど、うん、そういうことに対してのソリューションというか手立てみたいなものってあったりするんですかね。
は
い、
そうですね、まだ日本国内だとオーバーツーリズムっていう形で案件化は我々はまだ担当してないんですけども、ハワイですね、はい、カウアイ島とかはですね、うん、我々のデータを使ってカウアイ島でですねオーバーツーリズムの対策というかを人の流れをですね見た上で、どこの辺がまあローカルの方が観光客の方が多くてどこでコンフリクト起きているかとか、あそこってレンタカーを使ってバーで皆さん移動されるんですけど、はい、空港から、はい、レンタカーを降りてからですねどういった行動をその観光客の方が取ってるのかとか、ルートもしっかり、うん、デスティネーションしっかりですけど、まあ、見た上でですねその対策どうしようかっていうのにニアのデータを使っていただいたりしてます。
なるほど。だからまあそういうところを、まあ、日本国内でも活用できるんじゃないかなっていう感じですかね。
そうですね、はい、
はい、なるほど、はい、ニアさんといえば今年、まあ、ナスダックに上場されましたと。で、まあ、こういった移動データを活用したソリューションやってる会社で多分ナスダック上場したって初めてなのかなと思うんですけれども。
そうですね、はい、
はい、どんな感じですか。
いや何もそんな変わらずですね、なんか営業的な数字だけなんか追いかけられてる、
はい、クォーターのね締め切りですからね、
はい、上場しちゃったんで、もう株主に対するコミットっていうのはですね、はい、結構、まあ、プレッシャーはありますね。
なんでしょうね、その初めて上場したというのもやっぱりこの 3、4年間やっぱりそのプライバシー関連、その、はい、例えばカリフォルニアの CCPI とか、まあ、そういった規制の中でいわゆるそのプライバシーデータとしての位置情報データってどう取り扱ってるんだっていう非常に強い規制とかあったかなと思うんですけれども、はい、まあ、それを乗り越えて上場されたっていうことは結構大きいことなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なんかニアさんはなぜ上場できたんでしょうかっていうと、
はい、まあ、なぜというよりはですね、はい、まあ、会社としては私のちょっと後ろにですねプライバシーデータインテリジェンスって書いてあるんですけど、はい、プライバシーをまあ中心としてですね、まあ、第一に考えて移動データ大事にして取ってますと、はい、もちろん取得するときは事前の許可をいただいたものを扱うと、それからその、はい、まあ、管理しているデータについてもですねきちんとプロトコルというかですねに従って、それから管理者きちんと置いてですねデータマネジメントもしてますし、うん、基本的にはプライバシーに関する情報はですね合意いただかないものっていうのはもう持ってないと、まあ、こういった厳しい使い方と、でさらにちょっともう一歩踏み込んでですね、今ちょっと GDPR 圏 EU 圏ですね、
はい、
の人々の移動データっていうのは細かく出さないようにしてます、
うんうん、
でその他のですね国によっては国の程度によりますけれども移動データきちんと出しているところもあれば、はい、EU データの場合は伏せてですね出さないようにしたりっていう、はい、まあ、こういった形でですね国の規制が強弱あるんですけども、
うん、
まあ、そういったものにですねきちんと乗っ取った上でデータサービス提供する、こんな感じで会社としてはまずそこ第一に考えて動いているという
か。なるほど。それは国とか地域それぞれの規制規律に対してしっかりと整理がついた状態でデータを管理してるっていう感じになるんですかね。なるほど。それは日本もしかり、
ね、日本しかりですね、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。
そこはですね LBM さんにくっついてて勉強させていただいてます。
はい、はい 了解です。どうですかね、その2012年からもう10年ちょっとで、まあ、位置情報データ業界で言えば、まあ、すごく老舗だと思うんですけれども、この10年間のなんか変遷というか、どんなことありましたかとか、こんなの大変でしたみたいなの、もしあれば。
そうですね、私がジョインしたのが2019年からなんで、ちょっとその前は、実際私、携わってないんでわからないんですけど、
はい、
おそらくですね、昔はまだその位置情報を取得するとか、それを取り扱う、まあ、そういったエコシステムが多分そんなに、いわゆるそのスマホの黎明期からちょっとこなれてきた感じで、
はいはい、
で位置情報もそんなにいっぱいまだなかったりとか、まあ、アプリのマーケット自体がまだそんなに育てなかったりしたかもしれないですけど、で、まあ、それがだいぶ育って、なんか当たり前になってきたとか意味では大きく進歩してるんじゃないかなっていうのと、途中でコロナ、まあ、ウイルスパンデミックですね、発生して、はい、でまあ、その人の動きを抑制しようとか、どこにその人の動きが多く見られたかみたいなことで、そういったこともあって、その人の移動データ、まあ、いわゆる人流データと言われるようになりましたけど、それがすごく注目されるようになってきたのかなと、まあ、そういった意味では、まあ、話題あったんですけども、ちょっと違う意味でのこの業界に対する光はある程度差してきたのかなとかですね、まあ、そんなことはそれは直近ですけども感じられたかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。では最後に今後の展望というか、はい、どんな感じでこの先、はい、皆さんビジネスやってきますかみたいなお話を教えていただけると、
はいはい、そうですね、実はまだニアもですね、そんなにマーケットでは知られた存在ではないので、皆さんに助けていただいて、まだ赤ん坊ですので、いろんなところからですねご飯いただくような感じ、いろんなポケットからですね育てていただく、はい、でまあと言いながらもですね、ちょっと私ちょっと一言言うと、ニアって築地の仲卸ですので、世界中からいいデータ集めて取り揃えておりますと。でそこに例えば A 社さんって日本食の板さんです、 B 社さんってイタリアのシェフです、 C 社さんフレンチとか、そういうのある。で皆さん対峙されてるお客様ってバラバラで、要望もバラバラなんですね。なので私たちのこのデータっていうものを使ってですね、まあ、その課題解決 ABCD それぞれの会社さん、まあ、その先にお客さんのですね課題解決にニアのデータを役立てていただけたらいいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。なんかこういった方々がニアにアプローチしてほしいみたいなのもしあれば。
そうですね、今はすごく観光関係でお話すごくご相談いただくこと多いんですね、まあ、そこがすごく目立ってるんですけども、その他にも小売さん、不動産、まあ、もちろん自動車業界なんかもそうですけど、ありとあらゆるその人の動きにまつわる業界、ちょっと欲張りですけど、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうしましたら今日は、ニアの山本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。